大須賀祐の輸入ビジネス機構世界の翼から、この番組は各界の巨人とともに独自の切り口で最新の海外ビジネス事情をお届けする番組です。輸入ビジネスの大須賀よりありったけの愛と感謝を込めてジャニュアリー。さあ今年もですね、始まりましたですね。今年は2020年はなんとこのオリンピックイヤーになってるんですよね。でね、実は私はね、オリンピック、東京オリンピック小学校4年の時に一度見てるんですよね。ですから今年2回目のオリンピックということになってね、まさか生きてるうちに2回オリンピックが見れるなんてことは思わなかったですね。ということで、今年はね、さらにね、面白いことにですね、見年なんですけども、今年の見年はね、なんと180年に一度の大金運の年に当たってるんです。これ皆さんご存知でしたでしょうかね。七石金星と蚊の絵の蚊のエネダがね、重なるというね、180年に一度の、多分もうここに聞いてる人いる人はね、ほとんど次回はないと言われるほどの素晴らしい年になるんですね。ですから皆さんね、ここをちょっと意識すると今年はグッといいかもしれないですよ。さあ今月も元気よく始めていきましょう。今日もですね、素敵なゲストが来てくださっています。セルフイメージコンサルタントの岡崎哲也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあなぜね、今日は岡崎さんに来ていただいたかというと、これからちょっとお話を紹介をしていきたいんですけど、岡崎さんはですね、大分県の大分市生まれなんですね。で、小学生の時は勉強全くできなかったわけじゃない、しないかったっていうことなんですよね。そんでね、ご自身がおっしゃるには落ちこぼれでいじめられっ子だったそうなんですよね。だけどなんとですね、これ私もリアルに見たんですけど、小学校4年の時テレビでユリ・ゲラーっていうね、多分これ知ってる人はね、結構年が入ったかなと思うんですけど、ユリ・ゲラーっていうのがね、来てこうテレビに向かってこうスプーンを曲げたんですよね。あれを見てなんかこう、えっと思ったっていうふうにね、おっしゃっておりまして、それからですね、人間の無限の可能性を開く能力開発ですとかメンタルトレーニングに目覚めて、そこに傾注していくわけですよね。そしてなんとですね、中学1年生の時に、まあ、勉強しなかったっていうせいもありましたがね、380位だったのが、これを学んだせいで一気に360人をごぼう抜きして成績が10位になったということなんですよね。これちょっと信じられない話ですよね。でね、これまだ紹介の途中なんだけど、この能力開発ってね、具体的にはどんなことをされたんですかね。は
い、今例えばこうトップアスリート の、うん、能力開発で、まあ、の基礎になってる、自立訓練法っていうのがあるんですけど、まあ、イメージトレーニング、ね、
イメージトレーニング、
はい、で、あと
アファメーションみたいなやつとは違うんですか。
多分混ざってると思います。
混ざってる、
ね、要は集中とリラックスをこう極度に繰り返していくっていうのを呼吸法とイメージでやっていくってことですね。
じゃあそういうのを開発していくと、結果的にその集中力が増すのでいいパフォーマンスになるっていうことですか。
それも一つですし、あとはそのなんていうか、こう今で言えばもう速読とかなんですけど、
はいはい、速読合いますよね。
こう目がカメラみたいな形でこう教科書をこうパチパチっとこう焼き付けて、
それできたら最高ですよね。俺も昔考えたことあって頭の中にね、カメラを置いて本がパシッパシッパシッと撮れたらどんなにいいと思ってたんですけど、はい、それをやってたもんですね。
それが
これちょっと皆さんしびれませんか、これこう自分の見たことがカメラのようにね収められたら、はい、でこうファイルされていったらね、はい、最強ですよね。いや、そういうことですか。
そうですね。でテストの時にはその頭の中で教科書が開けるっていう状態。
なるほど。じゃあその380位が360人抜いて10位になったのは、はい、試験が出た問題を頭にあるその写真から引っ張ってきたってことですか。
そうですね。
そんなことできたら本当に素晴らしいんだけど、今からでも間に合いますかね。
どうですかね。僕が、 その頃はできたんですけど、それから今がちょっとまた別の方面の方の能力開発で、
なるほどね、はい、多分これは若いうちの方がそうですね、より効果的ってことなんでしょうね。多分、なるほど、これいいですね、面白いですねさあその後ね、そういう形でその後岡崎さんは縁があってその半導体関連会社に就職をされて、これはまあ直接ね仕事とは関係はないんですけど、23歳の時にね映画ガイアシンフォニー地球の交響曲っていうのがあるんですけども、それにまあ共鳴を受けたっていうかね、形でなんと大分県で自主上映をされたっていうことなんですね。はいはい、
ですね。
これはその自主上映するっていうのは具体的にはどういう、
ですね、フィルムをもう借りてきて、うん、上映技師さんを費用出して、呼んできて、であと会場、例えば市民ホールみたいなとこを押さえて、で自分たちでチラシとかチケットをこう販売していく。
ってことは知り合いによるってことですか。
まあ、知り合いだったり、この時はもうその1200人っていう、500人の会場も後ろもすごい立ち見の状態でも入れない状態、もう外行列できてるの、2回やってるんですけど、知り合いに売るだけじゃもう当然これだけ集まらないので、もうなんていうか飛び込みでどこの企業だろうが
軒並みセールスやったと思
うチラシを持ってて、すいませんこういうことするんですけど、応援してください協力してくださいみたいな感じで。
そうですか、はい、でそれってすごいことですよね。多分ね人のためだからねできたんじゃないかと思うんですよ。これ多分ね自分のものを売るっていう形で軒並みセールスやったとしたらね多分挫折すると思うんですよね。だけどこうやっぱ大義名分があって、はい、人のためにやられたってことを、
そうですね、その映画の内容自体が例えば教育問題だとか、医療医学だったり、あるいは環境問題だったり、そういうのがもう全部ミックスしてる状態。
なるほど、
はい、で90年代の前半なんですけども、やっぱりそういう環境とか教育とか、そういう関心が強まってた時だったんですね。
なるほどね。それは多分1300人を集めたその人たちに販売したっていうのはやっぱりなんか 今でもね多分なんか生きてるそこに秘密があるんでしょうね。さあそして、その会社において、海外の勤務といいますかね、
はい、
をされることになるわけですね、
はい、
でなんとですねイタリア、イスラエル、シンガポール、中国、韓国、台湾で10年間にわたってね、海外の赴任出張ベースで、海外の人とつながってきたという実績があるんですよね。多分そのね、それが今多分岡崎さんにかなり影響してると思うんですけども、その海外で したことでそれが今にどういうふうに生きてると自分で思われますか。
やっぱりこう日本ではこう恥ずかしいとか、あるいはこうこんなことしたらこう
ありますよね、人
の前ってね、なんかこう変に思われるとか、でももう海外に出たらなんかそういう価値観がもう全くないんですよね、だからある意味もう何でも OK っていう、なんかこう頭がパカッと開かれたような、なんか
もう
何でも OK なんだなっていう、むしろ日本の方がこう視点がこう狭まってるというか、そういうのをこう行くたんびにこう刺激を受けてました、
なるほどね、それがやっぱり日本の常識感であったり、
はいはい、
あとは人目を気にするような、
はい、
でそういうのが、こう取っ払われたというか。
そうですね、
なるほど、そういうことですね、
はい、
ありがとうございます。そしてそっからですね、そういう経験を積んでたんですけど、縁というかね、人生は分からないもんで、その会社が潰れてしまうんですよね2009年にリーマンショックで会社が倒産してしまった、はい、そして、そこから、はい、なんと今のイメージコンサルタント、イメージコンサルタントじゃなくセルフイメージコンサルタントとして、はい、生きてこられるわけですけど、はい、そのあたりがね非常に面白いと思うんですよね。もともとはその半導体にいた人間が、はい、なぜこういうふうにねセルフイメージコンサルタントに なっていったのか、
はい、
その辺の秘密にね、はい、今日は迫っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあね、まず このあちこちのね、そのまずは海外に行かれたんですけども、その中にこのイスラエルって国があってね、はいはい、これ私もさすがにね、イスラエルは行ったことないんですよ、はい、トルコとかあの辺はあるんですけど、はい、イスラエルって多分行ったことある人少ないと思うんですけど、どんな感じの国なんでしょうかね。
ですね、例えば、うん、これあるこう、まあ、知り合いのお医者さんが言ってたんですけども、うん、日本人はあの秀才がいる、でも天才はいないって言われたんですよ、うん、
日本に秀才はいるけど天才はいない、はい、
でもその天才って例えばどういうことを世界では言うかって思われます？
天才はやっぱりひらめく人っていうイメージがありますけどね。
なんかこうやっぱりアイデアだったり、まあ、こう無から有を生み出すじゃないんですけど、あのっていうようなことなんですけど、そのイスラエルの、まあ、お客さん、半導体の時 の、うん、あのお客さんなんですけども、こう私はまあプロセスとかまあ開発エンジニアってことで技術者だったんですけど、でこう大きな問題があった時にプロセスエンジニアとお客さんもプロセスエンジニアでこうロジックにこう問題解決の問題をこう可能性のあるこう要素をこう分解して、で一つ一つこうトランアンドエラーというかやってたんですけど、なかなかそこで解決できない問題があったんですね。そこにその、まあ、ミーティングでメカのエンジニア、こう技術者が、うん、あのアイデア出してくるんですけど、普通のロジックでは絶対ありえないことをいろいろアイデア出してくるんですよ。でも最終的にこう、うちらが行き詰まってどうしようかってなった時に、そのメカのエンジニアのアイデアが大きな解決策を見つけたとい う、
あのこうブレインダンプ的にいろんな意見をこう出していくっていうことを、
ね、そうですね、
そういう能力に長けているってことですね。
かなり長けていると思います。
まあ、あのよくね、天才っていうとあのエジソンが言った1% のひらめきとね、99% の努力だってエジソンは言うわけですけど、はい、なんかやっぱり天才って言われてもね、なんか私のイメージとしてはやっぱ天才と言われつつ努力してる人がいっぱいいるじゃないですか。一応なんか、はい、天才とか言われてるけど実は努力の塊じゃないですか、はい、それとはちょっと違うってことですね。もうあの我々が思う天才とは違うってことですね。
アイデア の、 もうその常識にとらわれてないアイデアの角度がもう いろんな角度から出てくるんですよね。
なるほど。そうするとやっぱりユダヤ人はやっぱり優秀だってのはそういう観点から言われてるってことなんでしょうかね。
あのスタップアップ企業とかも、うん、あのユダヤ人多いですもんね、うん、イスラエル。
なるほどね。そっか、私は日本人が世界一優秀だと思ったけどやっぱりユダヤ人も優秀だってことですね、はい、なるほど。はい、それではですね、あっという間に全般のね部分が時間が来てるわけですけど、じゃあここでね、ラジオの常として、リクエストということになるんですけど、はい、リクエスト曲のご紹介をお願いしたいと思います、
はい、私がその23歳の時に、うん、あの映画のガイアシンフォニーを上映した時によく聴いてた円谷の、
うん、
曲なんです。
あのその時の曲なんですか。
はい、そうです、そうです。
はい、はい、ということで円谷聴いていただきました。でね、そうやって海外で活躍されたにもかかわらず2009年のねリーマンショックで会社がなくなってしまった。その時に岡崎さんは、まあ、今の職に就くわけですけど、どういう経緯でねこの世界に入ってきたのか、その辺ちょっと教えていただけますか。
まあ、私その半導体のエンジニアだったんですけど、うんうん、あのまあ、どっちかというと技術者寄りというか、うんうんうん、で、あの、まあ、会社が終わった時にやっぱりこう営業力がないとやっぱり厳しいなというか、あのやっぱり何についてもやっぱり営業だなっていうのが自分の中でものすごく思ったんですね。
そうですね、まあ、あの全ての職種とか仕事で営業を必要としない仕事ってないよね、多分、はい、うん、
で、まあ、営業を勉強したいっていうのと、うん、あとそのやっぱり僕は小学何もなくなった時に自分はやっぱり小学校の時から能力開発を独自でやってきた、うん、でその半導体の時もものすごいハードワークだったんですよね、うん、あの
今でいうブラック企業みたいな、
まあ、ていうかもうブラックというかもうそれが当たり前だと思ってたの。
オールブラックみたいな、
あのブラックというか別に全然
それ普通、まあ実際そうだったよね日本の企業ってあの昭和の時代ね、
もう、もうね24時間戦いますかみたいな、うん、そういう世界だもんね、リゲインみたいな時代だったんで、
う
ん、
確かにそうだよね、
はい、でそれであのそれも結局自分の集中とリラックス、もうずっとオン状態だと、うん、あの要は 緊張しっぱなしだとやっぱりパフォーマンスが落ちるので、うん、やっぱりその集中とリラックスだったり、うん、あのいろんなそのメンタルのケアだったりっていうのを独自でやってました、うん、っていうのもあってやっぱり能力開発、僕にはやっぱり能力開発しかないなっていう、う
ん、あ、じゃあ昔やってたことに戻ったってこと
ですか。そうですね、もともとのベースがやっぱりそちらなので、
うん、で具体的にはその大分にいたわけですよね、
はい、
っていうことは、うん、東京に出てこられたってこと、
ね、そうですね、あの、まあ、大分で就職探すか、うん、あるいはまあ、九州なんで、まあ、よくて福岡か、
うん、
もういっそのこと東京、
うん、
で例えばもともと自分で独自でやってきたけどもやっぱりその専門のやっぱりこう一流の人たちに学んで、うん、まあ、半年間だけ期限を決めて上京して学びたい、
うん、あ、じゃあ最初からそのコンサルタントとかそういうことではなくて、はい、まず自分の学びを深めたいと思って東京来たってことですか。
はいはい、
お、それでそれを学んで、そこはどうしたんですか。
でその半年間の区切りとして一回、あの自分がどれだけこう学べたかっていうのを含めて一回セミナーを7月の末にやったんですよね。あ、
自分主催が主催のセミナーをしたってことですか。
はい、はい
はい、これはどうやって人を集めたんですか。
やっぱりこうその時のこう知り合いとか、
ああ、それが生きてるわけですね。
そうそうそうそう、そうですね、いろんなこうチラシだね、こういろんな人に協力していただいて、もう本当に
リアル集客ってことですか。
もうあの、うん、もうてかもう応援してもらったしかないです。もう
なるほど、ね、
とにかく応援してもらいました。
なるほど。で1回目のセミナーをして、
はい、
でどういう形に、
でその時はもうあっという間に満席で、まあ、大盛況で、うん、で次もやってくれ次もやってくれっていうのが毎月続いていって、
あ、それはあのクライアントというか、まあ、生徒さんというか、
はいはい、あのもう満席で入れない人たちが
ウェイティングができたってことですか、
はい、
すごいじゃないですか。本当ですか。
でそういうのがあってあの続いていったんですね。
なるほど。
でもそれと同時にそのもう独立という形に、
そう、ね、そういえば俺も行きましたね。4回目だか5回目
5回目です。
5回目のセミナーでしたか。
はいはい、
あ、そうだそうだ、
2010年の12月に来てください
ね。そうでしたね、はい、あれがそうか。じゃああの時はまだ、じゃあ業として自分としてはまだ確立されてたわけじゃなかったってことなんですね。
あれ半年目ですね。
半年目だったんだね。じゃあこれからどうしようかっていう時だったってことですかね。ま
あ、そうですね。まあ、あのセミナーで、まあ、個人コンサルも入ってたり、あるいはもう企業研修みたいなのも入ってき
たんですか。
はい、
あの当時から、
はい、
お、なるほど。じゃあ最初にねこう起業した時に、あ、大変だなと思ったことって何ですか。
やっぱりこうなんていうか、やっぱりセミナーとか、まあ、チラシもそうですし、うん、応援してもらうのもそうなんですけど、やっぱりこう自力をつけていかないといけないっていうか、うん、ただね応援してください応援してくださいだけだとやっぱり限界があって、うんうん、
ですよね、
はい、やっぱり自分で開拓していく、
うん、
っていうのがやっぱり、まあ、集客ですよね、
うん、集客ね。これも全ての業で最も、私もセミナーなんかでよく言ってるんですけど、やっぱ仕事でね最も難しいのは自分の商品とかサービスに興味を持ってくれる人を集めてくるっていうかね、
はい、
それをこう選別するのが一番難しい、
うんうん、
これやっぱ共通ですからね、そうしますね、
はい、
うん、なるほど。じゃあ今現在はね、セルフイメージコンサルタントっていう形でもう不動の地位をね占めてるとおられると思うんですけども、岡崎さんとやっぱ競合する人もいると思うんですよね、はい、やっぱ同じような形のことをやってる方いると思うんですけど、はい、でこれ聞いてる人がねやっぱ一番聞きたいのは、じゃあ岡崎さんはねのものは一体他の人とねどこが違うのか、ここが例えば優れてるとかって思われるところ、違うところってどこですか。
はい、一つはあのまあそのまあ、セルフイメージ、あの例えばビジネス系メンタルトレーナーみたいな形なんですけど、
うん、
あの
とクライアントは企業ですか。
まあ、経営者だったり
営業個人とか企業ってことですね、
まあ、会社さんもあります、はいはい、で、あの例えば何かの、まあ、心理的な抵抗苦手意識とかが あの、まあ、ある思い、まあ、思い込みを特定してそれをこう、まあ、書き換えるというか、うん、あのまあ、手放すみたいな、あので軽くなってもっと行動ができたり、
うん、
あの例えば営業でそのあのいいとこまで行くんだけど最後のクロージングが苦手意識があったりするのを取っ払って、うん、まあ、成果が出るみたいなこととかが、まあ、一つなんですけど、それが、うん、例えば心理的なハードルが1回のセッションで、まあ、最低40分で5分の1まで下がります。
5 5分の1。
はい。
え、っていうことは、なんかこう思ってたもの、悩みの5分の1、悩みは5分の1に減るってことですか、
まあ、ストレスみたいなのが、その一つのストレスが5分の1ぐらいまで下がるんですね。
それすごいじゃないですか。
これは、
80% オフですね。
そうです。
物品販売用と原価変わってますからね。本当ですか。
とあとは、先ほどの、やっぱり私、半導体の方で、うん、かなり、まあ、ロジックというか、理論的なこととかも、いろいろ、まあ、ある意味叩き込まれてたりするので、そういうロジック的な要素と、あとはやっぱり、海外に10年間ほど行ってますので。
多分そこなんじゃないかな。やっぱり、その日本人的なね、はい、その、常識とか、思い込みとか、はい、あとはその、なんていうんですかね、周りの目っていうね、
そうですね、
はい、そういうものを、あまり気にしない。
はい。関係ないですね、海外は。
なるほどね。それがやっぱり今に生きてるっていうこと、はい、
そうですね。ものすごく勉強させてもらいました。
なるほど。そこが違うってことですね。
はい。
そうすると、この多分ね、このセルフイメージコンサルタントっていう形でずっと話をしてきてるんだけど、これ聞いてる人はね、はい、セルフイメージコンサルタントって、まあ一言で言うと何なんだっていうふうに思ってる人、例えばメンタルブロックとかね、はい、セルフイメージコンサルタントって、まあ、我々はね、はい、よく聞くし、わかるんですけど、それ自体何って今更なんだけどね、思ってる人も多いと思うんですよ。
はい、
と、例えば、じゃあ、セルフイメージコンサルタント、岡崎哲也は、どういう人って言われたら、一言で言えばどういう人っていうふうに言えますか？
まあ、個人と組織のパフォーマンスアップ。
パフォーマンスアップ。
はい。
個人と、企業のパフォーマンス、はい、具体的なパフォーマンスアップっていうことは、つまりどういうことですか、まあ、売上アップっていうことですか、
まあ、例えばさっきの営業マンなんかが分かりやすいんですけども、うん、例えばその、まあ、その最後のこうクロージング、うん、一声がちょうども苦手意識、心理的抵抗があるっていうのが取っ払われると、まあ、それで 1.2倍、1.5倍、2倍、3倍、4倍とかも、もうそれ個人差がありますけど、そういうのがパンと上がります。
やっぱどうしてもね、はい、営業マンってこう最後のね、そのクロージングというか、
嫌われたくないだとかね。
それはそういう意味のメンタルブロックってことですね。
はい、
要するに精神的な、はい、障害を取り除いてあげるという、
はい、
で。そのやり方っていうのは、まあこれ多分口で言ってもね、聞いてる方は分かんないと思うんですけど。ちょっとヒントがあるとすればね、どういう形でそれを変えていくんですか、はい、5分の1にするんですかね。
そうですね、まずは一つは
一言、
うん、自分がどんな思い込みを持ってるかをまず見つけることからなんですね。
じゃあその思い込みを、はい、それは違うんだってことを気づかせてあげるってことでいいですか。
まあそうですね、
はい、OK。 さて、あっという間にですね、時間が来てしまったんですね。で、話ね、もう少し聞きたい人いっぱいいると思うんですよ。で、そういう人って、どうすればいいですか。
私のホームページの方に、うん、メンタル t.jp っていうの書いてますので、
ええ、
こちらの方にアクセスしていただければ、まあ、ホームページも書いてますし、あと、まあ、メールでも、メール講座でも詳しくお伝えしてます。
メンタル .jp ですね、
はい、
そこにアクセスしてください。そうすると岡崎さんの話がもっと聞きます。さあ、あっという間にですね、今年2020年、黄金の年の始まりの放送が終わってしまったわけですが、次回の放送はですね、2月の19日水曜日6時から行います。またお会いしましょう。じゃあちなみに受けて、はい、皆さん
ありがとうございます。
金運ですよ。